今日は万年予選あるあるの一つです。作品の中で誰が何をする話なのか、著者が理解していない、著者がどういうストーリーなのか分からずに書いているっていう、まあ割とよくある話なので、そこら辺の話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はまあこういう話で、著者がどういうストーリーなのかを分からずに書いているっていう、まあそういうケースです。で、これは他のことと違って、テーマだとか登場人物 に比べて比較的自覚しやすいケース、比較的自覚しやすいかなっていう、まあ厳密に言うと自覚はしにくくて他人のあらが分かりやすいというものではあります。まあちょいちょいその書き上げたはいいけどあらすじを書くのが苦手っていう、まあそういう人結構いますけど、まあちょいちょいいるけれど、これなぜあらすじを書くのが苦手なのかっていうと、メインになるストーリーを考えずに書いているのであらすじが書けないっていう、まあそういうことはあります。純文学の場合だとストーリーよりは雰囲気で読ませたりするので、必ずしもあらすじが書けるとは限らないんだけれど、僕が話をしているのはエンターテインメントの新人賞の予選を通過する、そのぐらいのセオリーの話をしているのでね。で、誰が何をするかっていうことです。で、ここで、ありがちなものとしては、あらすじ書いたとき、まあ、あらすじ、書かれたあらすじ、今、まあ、自分で書いてもいい。そのときに、センテンスの主語、あらすじの主語、400文字ぐらいのあらすじを書いてあったときに、もう、センテンスの主語が次々と変わるっていうのは、まあ、一つの目安にはなります。つまりセンテンスごとに主語が変わるということは、10万文字の物語を10万から20万文字の物語を400字にまとめるんだから、そこに書かれているものは本当にメインになるストーリー、メインになる登場人物だけに絞られるんだけれど、そうしないとあらすじとして成り立たないからね。で、それがそのセンテンスごとに主語が違うということは、つまり著者はこれ誰が主人公なんか把握してないよね、著者自身がっていうこと、まあそういうことがあります。で、このセンテンスの主語が次々と変わっていく、それからあとあらすじを書いている最中に登場人物が次々と増えてきて、誰とどういう関係なのか400文字でわからない。あくまでも400文字にしているときに、あれもこれもっていうふうに、次々といろんな登場人物が出てきたりだとか、次々いろんなことが出てくるっていうことは、何かというと、メインになるストーリーが自分で把握していない。ストーリーや、メインストーリーとサイドストーリーの区別がついてない。まあ、そういうことです。で、あと、まあ、ありがちなものとしては、あらすじで次々と事件が起こり、物語が二転三転するが、メインになる物語が何なのかよくわからないっていうこと。まあ、起承転結っていうような感じなんだけど、結局膨らませはするんだけど、膨らませようとしても登場人物を掘り下げてないだとか、取材が足らないということで、結局取材が不足してる、登場人物について何も考えていないとかいった、要するに書くことがないので、 ストーリーを2点3点することによって、場を持たせるけれど、結局メインになる物語がどれなのか自分で把握してないので、よく分からなくなってくるっていう、まあそういうことがよくあります。あと登場人物の掘り下げが足らないので、登場人物誰と誰がどういう関係にあったのかっていう、その葛藤、本当に重要な登場人物の葛藤というのは何なのかということを著者が把握してないので、まあストーリーを2点させ3点させて、それで場も達成してということです。でこれについては、最初の一作に関して言うと、まあ、場も達成して、そうやってこう埋めてるんだなっていうことが分かれば、そしたらじゃあ次はそういう2点3点させたいだとか、そういうことがないようにちゃんと取材をしたり、登場人物の掘り下げをしようということがそれで分かるのでね、まあ、とりあえず埋められたんだからそれでいいやっていうことはあります。でまあこのあらすじに関して言うと、これはね、繰り返しになりますが、その自覚はしにくいけれど他人のあらすじは非常によくわかる。鈴木喜一小説講座の場合だと、受講生全員には作品にはその配信しないんだけれど、まああらすじはとりあえず、みんなとりあえず人の他の受講生のあらすじは見て読んでおこうやっていうことは言います。でこの時にあらすじで、人のあらすじはつまりこれ何のあらすじなんだろう、つまり何が言いたいのかよくわからないっていう、まあちゃんと他の受講生のあらすじを読んでいればね、そうするとこれって他の受講生のそのあらすじって、いやこれよくわかんないよって言った時に、じゃあ自分のあらすじはどうなんだろうかっていうふうにチェックするってことが大事だったりします。でこのあらすじ、これを自分の作品をまず400文字ぐらいにあらすじにまとめてみて、ね、それからとその400文字にしたあらすじをさらに誰が何をしたという短文、短文というのは短い文ではなくて、単独の単、主語と述語だけのシンプルな文章にしてみるということです。でその時に主語が一人にまとまっているかどうかということをチェックしてみると、そうすると、あこれ、そのストーリーがばらけてるよねっていうことがここでわかるという具合です。でまあ繰り返しになりますけど、最初の一作はまずどういう形でもいいので、まず埋めてみるということは大事です。で登場人物をあれこれ増やしたりだとか、ストーリーを2点3点したりして、とりあえず埋めてみる。でその結果どうなったかということがまあ分かればね、最後まで埋められれば、とりあえず埋める気力や体力があるということなの でどうにかしようっていうことではあるのでね、最初の1作はこれでそれで OK です。で1作目2作目3作目で同じことをやってたらちょっと待てだけど、最初の1作目でその自分に何が足りないかということを意識するっていう、まあそのやり方として、その作品の中で誰が何をする話なのか分からないっていうものに、自分はそういうものを書いたんだっていうことを確認することは重要です。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら投げ銭してください。スーパーサンクスのアイコンをこうクリックすると投げ銭できます。チャンネル登録と通知をオンにしてください。この番組では今さら聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、俺読み物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。 というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。